島田秀平とオカルトさん
怪談都市伝説占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第77回の配信です。
ゲストは前回に引き続き狐の大津さんです。お願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。そんな感じでしたっけ、いつも頭
決まってないんですよね。
あ、決めた方がいいっすよどれかに、
シンプルに、
はい、 どっちかにした方がいい
っす。ブレブレだもんね、
はい、なんかそんなやったっけなと思って、
そうだ、自分もどんなんだっけなと思ったんであれちょっとっていう感じで今結構低めで行ってみたら、
はいはい、
受けもしないし、もうみんなムーみたいな顔で見てたんで
いやこんなんやったっけなと思って、俺も前回この感じやったっけって結構気になりました、ね、
ただ大津さん、
はい、
今回77回という配信です。
ラッキーですね、これは。
ラッ
キーですよ、77。
ちょっとね、はい、あの前回と前々回とね、はい、やっぱりこうパリピ漫才で明るい大津さんってイメージかもしれませんけど、はい、皆さんねこういった怪談師が一面もあるってことをね知っていただけたんじゃないかなと思いますので、はい、今回もよろしくお願いいたします。さあまずはですね、はい、ちょっと番組に届きました不思議な出来事、はい、はい、紹介してみたいと思いますので、ぜひね、はい、お話一緒に聞いてくださいね、はいはい、こちら、横浜市にお住まいのラジオネームツッキーポッキーさんです。
はい、ツッキーポッキーさん、
これは僕のおばあちゃんの家で起きた出来事なんですが、僕はおばあちゃんの家でお泊まりすることになったんです、うん、その夜僕がベッドで寝ていると鍵がかかっていて、おばあちゃんも寝ていたんですが、うん、トントントンと足音のような音が聞こえてきたんです、うん、ん？何？と思い怖くなったんで布団にくるまりました、うん、次の日おばあちゃんの家の周りを散歩していたら、少し歩いたところにお墓があったんです。その時僕はあそこから出てきたんではないかなと考えていますが、どうでしょうかという、う
ん、ああ、なるほど。
結構ね、まあ、お墓が実はありましたっていう怪談もあるんですけども、うん、はい、一つね共通点として多分今回もそうなんですけど、はい、外側をね歩き回るザクザクザクザクとか、はいはい、あとはトントントントンってノックするとか、はい、あとやっぱ足音が聞こえるって、これ共通点なんですけど、はい、みんな中には入ってこれないみたいなんですよね。
あー、なるほど。
って思ったのと、もしかしたらお墓があるで、その直線上にまた何かあって、うん、ここが霊堂になってるとかね、なんかそういうパターンもあるのかなといろいろ考えちゃったんですけどもね。
なるほど。確かになんで建物の中に来ないんですかね。
なんかやっぱりその決まりがあるんじゃないですか。
あ、
僕最近聞いててなんか面白いしな、怖いなと思ったのが、はい、まあ、この存在、今回のねツッキーポッキーさんの、まあ、メールの存在かどうか分かりませんけど、はい、いわゆる良くないことをしようとしている魔物っていう存在っていうのは、うんうん、なんか中に入ってこれないんですよね。
へー、なるほどね。
そうそうそうそうそう、
悪いことしようとしてる方が来ない
で、中に入れないからこそドアを開けさせようとするとか、
は
い、あとこっちがなんかねその中に導き入れてしまうような罠を仕掛けてくるみたいな、
うん、
でよくあるのが、例えば熱を出して部屋で寝込んでる、うん、そうするとトントントントントントンって、あ、親父の足音だ、足音って大体わかるじゃないですか、うん、でトントントントンって、おいおいで、お父さんの声、
あ、
だから一番こう自分が何ってこうね開けちゃいそうな姿、うん、形とか声っていうのをなんかやつらは真似て、うん、こっちを油断させて中にだその扉を開けてしまう、開けさせようとするってことがなんかどうやらあるみたいなんですよ、
うん、僕一時期あの相方と一緒に住んでる時あったんですけど、その時にはそれはありましたね。
どういうこと？
要はすごい端的に話すんですけど、9月の29日ぐらいに僕西江福の放送出たんですけど、お祭りやるんですよ、小さい神社で。でその時に淡路が、僕当時彼女といて、で相方が帰ってきたんです。で相方が帰ってきて、まあバイト終わりでね、僕は祭り行ってたんです、その祭りに6時ぐらいに行って、で6時半ぐらいに帰ってきて、で6時40分ぐらいに相方が帰ってきた状態ですね。でその時に、まあ祭り楽しかったななんて話してたら、その相方が来て、で僕の彼女が相方にふと、そのお祭りやる近いんで3分ぐらいで行けるとこなんで、お祭りで 遊びに行かないですかみたいな聞いたら、いちごミルクって言って、いちごミルクって言ったんですよ。
いちごミルク、
はい、
お祭り見に行かないんですか、はい、って言ったら、そうそう、いちごミルク、
いちごミルク、
誰が言った、
相方が、
淡路が、
淡路、
はい、
で、あ、かき氷食べんかな、いちごミルクのと思って、でそのままあいつ部屋戻って身支度してそのままお祭り行ったんですよ。ほんだらそのほんまにね7分ぐらいですかね、ほんま短い時間で帰ってきて、そのままただいまして、でさっき僕の彼女と相方が喋ってた流れで、あのいちごミルクのかき氷食べたんですかって聞いたら、
彼女が、
はい、うん、何の話って言って、でいやいやさっき帰ってきた時にいちごミルクって言ってたんで、あれかき氷の味とかじゃなかったんですかみたいな聞いたら、いや俺今帰ってきてんけどって言われて、いやいやさっき帰ってきてそのいちごミルク食べるかなんかの話してたやんって言ったら、いやいや俺今帰ってきたんやってって言われて、あの相方曰くバイト終わって帰ってきたのがその時間やったらしくて、でその前には帰ってきてないと、で淡路はその家にまず一回も入ってないんですよ。だからで彼女と話したっていうこともないらしいんですよ、一回も。やけどそういう風になったみたいなのがありましたね、一回。
だからやっぱりその彼女からするとそこにいてもおかしくない存在、
はいはい、
だもしそれが魔物だとした時にやっぱり淡路という姿、
はい、
形を真似てたってことですよね。
多分そうでしょうね。
でね、あのいちごミルクってちょっと面白いじゃないですか、はい、ワードとして、はい、でもちょっと怖かったのが、
はい、
で彼らって、まあ、彼女か分かりませんけど、はい、姿形真似るんだけどどっかおかしいんですって。
あなるほど。
例えばそのさっきのこれ吉田由紀さんの話なんですけど、親父が熱で寝込んでるところでちょっとだけこう扉が隙間空いてて、
はいはいはい、
でおいおい開けてくれよみたいなこと言うんだけど、開けないとなんか気持ち悪いと思って、はい、
うん、
で時にその隙間からこうなんか中を覗いてるんですって、
はい、
で目が2つ見えたんですって、目玉が。でその時にあれって思ったんですって。目玉が普通2つ見えるんだとしたら隙間だから、
はい、
顔を横にして目がトントンってじゃなくて縦に2つ並んでたんですって。おかしくないですか。
おかしいっすね。
とか例えばなんかそのこっち来なよとかこんにちはとか言うんだけど、だからどっかおかしいんですって、なんか違和感があるんです。
はいはいはい、はい、
ただそのいちごミルクもおかしいじゃないですか。
そうなんですよ。でそれ1回だけじゃなくて、あの M1 見てたんですよ僕、園芸温泉っていう芸人の杉山さんっていう人と、
はい、
で杉山さんが M1 の途中にコーラ飲みたくなったんで、途中自販機にコーラ買いに行って、で5分ぐらいして帰ってきたら杉山さんがめっちゃ笑いながら帰ってきて、
うん、
みたいなんで、でどうしたんですかって聞いたら、いや淡路さんが家の屋根登ってなんかやってますよみたいな帰ってきて、で淡路もちろん屋根の上いませんし、
うん、
隣の部屋で M1 見てたんです
よ。え？だからでもこうなってくると、その淡路がなんか出してんのかなってことになってきますよね。
いやそれでね、そういうことがその家割とあったんで、あのそれも一回その僕出終わった後にその家を一回だけ見てもらったことあるんですよ、その霊媒師的な人に。ほんだらあのキッチンに僕らゴミ箱置いてたんですよ、
ええ、
でキッチンのそのゴミ箱置いてる場所がそこにあのおばあさんが畳んでるんで、そこに要はゴミ箱置いてる状態になってるんで、そういうことになってますっていう風に言われましたよ、
怒ってるってこと、その自分がいる場所にそんな汚いもの置くんじゃないよって。
そうです。っていうので一応そういうことが起きてますっていう説明を受けましたね。
え、じゃあ動かしたらそういうことはなくなった
の、まあ、僕引っ越した後なんでわからないんですけど、でもそれは、そう言われたから全部あの家具の配置を変えてましたよね、はい、
なんかその毎回淡路、謎の淡路が見えちゃうとなると、はい、淡路が知らず知らずのうちに自分もなんかこう、
はい、
出しちゃってるのかなとかっていう、そっちも考えちゃいますよね。
僕もなんかそれまでは結構そういう話ってあの、まあ、疑いはないですけど、その見間違いやろとか、
うん、
なんかその疲れから来てるやつとかそういう風に思ってて、あんま信用してなかったんですけど当時。でも僕もそのことがあってから実際に喋って、この今こうやってラジオしてるこの距離で見て喋ってるわけですから、その時からやっぱ信じるようになりましたね。それは
あるんですかね。
いやあるんだと思いますね。やっぱそのそれをもう起きたっていう事実があるから、もうそうなるとやっぱそういうことって起き出しますよね。
そうですね、
はい、
え、じゃあ今日この後話していただく話っていうのは、
これは僕でもこれは僕のお話じゃなくて、僕もその人から聞いた話なんですけど、
前回言ってましたね、いろんな話をね、はい、今まで聞いたけども、はい、人生の中で、はい、一番不思議な話だ、
これは本当に不思議な話でした、は
い、そうでもね、うん、その話一体どんな話なんでしょうかね、はい、この後キツネ大津さんに怪談披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語、
怖いライトゾーン。
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん。それでは今回のゲスト、キツネ大津さんに怪談話披露していただきましょう。お願いします。
はい、ちょっと複雑なんですけど、まあ、これ僕怪談ライブとかもやってて、でそれこそ中野のサンプラザの方の小さい劇場があって、そこでまあ芸人たちとか集まって怪談ライブするんですよ、
はい、
その時にその人そこで話してないんですけど、その裏で聞いた話でちょっとゾッとしたんですけど、まあその時にね、怪談ライブやるってなった時のメンバーっていうのはやっぱ基本的にはやっぱ同じ人集まることも多いらしいんですよ、
うん、
でその方が別の怪談されてる方のやっぱ聞くじゃないですか、他の人がどんな怪談してんのかなっていうので聞いてたらしいんですね、はいはい、でまあその時にまあ僕にその話をしてくれたのが A さんで、その A さんが、ずっと見てた人を B さんとします。だから要は、B さんの会談をしてる時に A さんは、客席の後ろに回って聞いてたらしいんですよ。
B さんも芸人さん、
B さんも芸人さんで結構会談されてる方らしいんですよ。
A さんも芸人さん
で、 A さんも芸人さんで、はい、でその時に聞いたのが、その B さんの会談っていうのが、まあ、実体験らしいんですけど、まあ、それも小学生の時に、学校終わった友達みんなと帰り道に、かくれんぼしてたと、うん、でいう、まあ、日課がある中 でその日もかくれんぼするってなったんです。で毎日そうやって遊んで鬼ごっこなりかくれんぼ色鬼とかいろいろしてる中で、まあ、夕方ぐらいになって、でかくれんぼするそのシチュエーションっていうのが、まあ、森みたいになってるんですけど、まあ、林っすかね、雑木林みたいなところに一箇所だけこう縄張られてて、祠みたいなのがあるらしいんですよ、うん、言ったら。でその祠っていうのはもう縄も張られてるから入ってはいけない、うん、と大人たちからも教えられてるところで、まあ7人ぐらいで隠れもしてたんですかね、
はい、
でそのまあ B さんも一緒にしてる中で、友達がこの祠に隠れようぜバレへんからって言い出したんです。
はい、
でいやいやそんなん言ったらでもみんな止められてるから、ここは絶対に入ったらあかんって言われてるから絶対に入んのやめようって言ってたらしいんですけど、もうそいつはもうその意見も無視して一人でここら隠れてもうたらしいんですよ。もちろんみんなその祠に隠れてるってことは大人にここに入るなって言われてるわけやから絶対探さない
ん
ですよ、
うん、
でそれぞれ見つけて見つかって見つかって鬼見つかって、まあその中で B 君も見つかったってなって、そいつだけが見つかってない状態で、他のみんな要は7人でやってたんですけど6人ぐらいはもうどこにおるんやっていう状態なわけですよ、
うん、
んだら結構まあ夜も更けてきたところですね、もう帰ろうって言い出したらしくて、鬼のやつが見つからんから、
うん、
ほんだらさすがにそれはダメじゃないですか、はい、だから B 君がいやいやまだあいつ見つかってへんねんから、それで途中でやめんのは良くないやろって言うたらしいですよ。ほんだらざわざわってなって、そいつ誰ってなったんですよ。でいやさっきみんなでかくれんぼしてたやん、いやいやみたいな。ほんなら誰そいつっ たいな、ほんまに知らんみたいな顔になって、でチリジリに帰ってったらしいです。で、え、何が起きてるんやろと思って次の日学校行ったんです。ほんでまあそいつの机もあるんですけど、そいつ来てない状態で、それぞれ出席取るんですよ。何々君、何々君、何々君、そいつの名前飛ばされたんですよ、
うん、
え、いや先生、何々君は今日病気かなんかで休んでるんですかって聞いたら、そんなやつ学校おらへんぞって言って、もうその学校からもいないことにされてる、でも机はあるみたいな状況になったらしいんですよ、
うん、
でその話ってのが結構怪談ライブでその B さんはよくされると、
はい、
で A さんはそれをよく聞いてたらしいんですよ、
うん、
ずっと
客席からその時も、そうそうそうそう、あ、今日もこの話してるんだなって感じで聞いてたわけです
ね。でもうそのライブっていうのも結構要は不定期ではありますけど、まあ、結構な頻度でやってて、でまあずっと、まあ、どのその話すんかなではないですけど、なんとなしに聞いてたらしいんですよ、まあ、楽屋にいる時もそうやし客席にいる時もなんとなしに、 あの話ねっていうの。でずっと聞いてる中でその B さんの話っていうのがどんどん雑になってきたらしいんですよ。なんとなくそのいろんな箇所が抜けてるというか、なんか抜けてるなみたいな、まあよう話してる話やからちょっと適当めに話してんかなみたいな。
でもなんかもったいないよなって思うよね、芸人からすると。ちゃんと丁寧に話した方がいいのに、
ちゃんと話した方がいいのに
な、あそこ怖くなるのにみたいな。
で結構空いてそっから、で、まあ、僕らがそのライブをする多分前の時かなにその人も言い張ったらしくて、でその話をしてなかったらしいんですよ、ついに、
はい。
でもやめたんや、さすがに話しすぎてるしお客さんも一緒やからさすがにそろそろやめるよなっていうので、まあその、まあ、A さんが B さんにもうその話すんのやめたんすねって言ったら、何ですかその話って言って、
なるほどね、
いやずっと話されてるじゃないですか、アニナイ君が祠に隠れて隠れもがいなくなった話って言った、そんな話したことないって言って、でもちゃんとその時の動画とかに残ってるんですよ。
いやまあだからやっぱりその元々のねかくれんぼの時に、
はい
まあ、ご神木のような場所があって、
はい、
でそこにねこう結界が張られていて祠があったって、
はいはい、
でまさに多分そこに入ってしまったことで、はい、神隠しというようなことになってしまったのかもしれないですよね、はい、でやっぱりこう入っちゃいけない禁足地っていうのは、
はい、
もしかすると別の次元へ行ってしまうとかっていうような入り口だったのかもしれない、だから禁足地になってたかもしれないっていう、でそこに入っていなくなっちゃったっていうってことなんですけど、記憶からもなくなっちゃうんだっていう。
そうっすね。
で B 君でしたっけ、
はい、
は覚えてたんだけど、その B 君すらも時を重ねてどんどんどんどん記憶が薄れていって、とうとう
そうです、
その友達の存在を忘れてしまったっていう、はい、ってなると今すごく怖いなと思うのが、本当は俺たちみんな友達もっといたのかもしれないよね。
あ確かにそうっすね。
忘れ去られてしまっている、
うんうんうんうん、
そういった場所で異次元に飛ばされてしまった、
うん、
でみんなの記憶からなくなってしまった友達って本当は俺何人もいたのかもしれないし、
そう考えると怖いっすね。
怖いっすね、はい、記憶もなくなっちゃうんですね。
いやそうらしい、そこ怖かったっすねこれ聞いた時。
いやそれ系の話ってよくあるじゃないですか、はいはい、何なんですかね、
なんで生まれるんですかねあれって。結局
やっぱりもしかすると異次元の扉みたいな、
うん、
時空の歪みみたいなところがあって、
うん、
でそこに入るとやっぱりバーンってこの世界からいなくなっちゃう、うん、で結果いなかったことにされちゃうっていう、
うん、あるんですかねそれが。
ちょっと面白いのがその一番近かった人は覚えてるんですよね、はい、
そのことを
ね。
そうなんですよ、まあ、それだけ鮮明なんですかね。
でね、はい、ちょっと似たような話があって、
はい、
いや僕友達がいたんですと、はい、でもねその友達のことを僕以外誰も知らないって言うんです、
はいはい、
でも絶対にいたんです何々って言ってっていう、はい、で僕はこの話を絶対定期的にするんですよ、
はい、
なんでかっていうとこの話を僕が定期的にしないと、はい、僕もこのこと忘れちゃいそうで怖いからって。へでやっぱりなんかその人もなんか忘れそうになっちゃう。
やっぱそうなんや、頭の中であるけどやっぱりその消そうっていう何かしらの働きがそうさせるんですかね。
で なんだからそのイマジナリーフレンドとかじゃないわけですよね、うん、でやっぱりなんかいないことになってしまった人 でこれ系の話で俺びっくりしたのが三平三平さんって分かります？
あ、分からない
です。芸人さんでいらっしゃるんですよ、はい、でこの方が、ま、この異次元系の話をしてた時に、はい、飲み会でちょっと僕も聞いてほしい話あるんですって言った話がちょっと桁違い で、
はい、
でその方小学校3年の時に、
はい、
夏休み明日からもうね、新学期2学期だっていう8月31日に、はい、病気ね、熱出しちゃったんですって、うん、病気って重い病気じゃなくて、はい、単純に熱出しちゃって、はい、で 2,3 日休んでから、まあ、学校に行ったらしいんですよ、うん、でもある意味だからみんなは夏休み明けに来てんだけども、はい、自分だけは3日ぐらい夏休みが伸びたみたいな感覚ですよね。
あ、なるほど。
で学校に行っておはようって言ったら、え、
はいはい、
もう全員だ誰も分かんないんですって、うん、顔が全員違うから、
うん、
で名前も違うんですって、
はいはいはい、
って思っちゃう。クラス間違えたみたいな、
はい、
だけど向こうは、おい、なんとかお前大丈夫、お前ずりーよ、お前だけ夏休み2日伸びてさとか、熱下がったのとか普通に話してきて、なんならその夏休み前のこととか1年生の頃の話とかも結構するらしいんですよ。ってパニックじゃないですか、でなんかあれあれあれあれあれって思う。でもこれ誰も言えない、みんなそうだから、で変にこれ言い出したらなんかいじめられちゃうかもしれない、お前なんだよみたいなことで、でずっと言えなかった時にガラガラガラガラって先生が入ってくるんですよ。先生は知ってるんです、同じ先生なんですって、であれって思うんですよ、
うん、
で面白いのが先生が、うん、そっから結構な頻度で生徒たちの名前間違えるんですって、
はい、へ
でその名前っていうのが、例えば目の前に、うん、自分の前に座ってる子が山田君だとするじゃないですか、うん、でも山田君が座ってた席に全然知らない今佐藤君が座ってるわけですよ、
はい、
なんだけど先生は山田君って、
あ、はいはい、
前のそこにいたこの名前をちょいちょい言っちゃって、はいはいはいはい、あ、ごめんごめんって間違えるんですって。であれってことは先生も僕と同じなんだ、急に学校に来たら2学期から全員みんなが変わってる、でも自分だけは変わってない、なんだなんだっていう、先生もそう思ってるんだ、じゃあこの後休み時間先生のところに行って相談しに行こう、僕ら今どうなっちゃったでしょうかって話しに行こうと思ったんだけど、相談するのやめたんですって。なんでかっていうと、先生がその時間中自分のことも名前間違えたんですって。ってなると、あれ俺もみたいな、
はい、
もう何が何だか分かんなくなっちゃって、でその後まあすぐ転校で引っ越ししたんで、今どうこうってないんですけど、ただその当時の記念写真、集合写真とか見るとやっぱ誰も知らないんですって顔。
そんなこと起きるんや、
何なのこれっていう。
でも実際に多分ほんまに起きてますもんね。
まあ、神隠しっていう言葉がね、昔からこう残ってるわけですから、
はい、
で急に消えてしまうっていうことはあったんでしょうね。
毎週金曜深夜24時に更新しています。私が無事だったら、島田秀平とオカルトさん。
僕ももう一個だけいいですか？
ぜひぜひお願いします。
これあんま神隠しじゃないんですけど、
でも全然違う話ですね。はい、
せっかくなら呼んでいただいたんで、僕もそのよくね、名古屋の、今名古屋にいてしまった先輩がいて、お笑いのその人からよく聞くんですけど、怖い話で、これもでも不思議な話で、その人が小学3年生の時の集団登校の時の話なんですけど、集団登校する際に、まあみんなで集まって PTA の人らが先導しながら学校に一緒に行くっていう集団登校の中で20分ぐらい歩くらしいんですよ、
はい、
学校まで、
はい、
自分の家から、で自分の家からその学校に行くまでのルートに1回だけその雑木林みたいなとこ入って、そのそこにある公園があるらしいんですよ。でその公園っていうのが、ブランコとシーソーがある。で通ってくルート的にブランコの誰かが漕いでるとしたらその背中だけが見えるような状態っていうので、まあ登校してる最中にふと、まあ何の気なしに毎回公園は目に入るらしいんですよ。だから公園を見てから、チラッと見てから学校に行くっていうのを続けてる中で、毎日めっちゃ座高の高い髪長い女性がずっと ブランコで遊んでるっていうのを見てたらしいんですよ。
後ろ姿、
はいはい、でまあまあ毎回目に入るんでなんとなしには気になってたけど、まあまあ別に気に留めることもなく普通に投稿してる中でめっちゃ雨降ってる日やったらしいですよ、
はい、
でその日もブランコで遊んでたらしいです、その女性が、
はい、
で不思議じゃないですか、
はい、
で変やなこれはさすがにってなって、で小学3年生4年生とかって結構やっぱ好奇心あるから、これちょっとどんな人が漕いでんのかちょっと見てみたいなってなるじゃないですか、
う
ん、だから一回そこでちょっと思いついたのが、朝トイレ行ってるふりして集団登校を見逃して、で後から行くっていう形で公園覗いてから行こうと思ったらしいですよ。
なるほど、はい、
で、まあ、みんなが、まあ、ピンポンって呼ばれたんですけど、今トイレしてるから後で行きますなり言うてみんなに行ってもらった。でそこから一人でよしと思って、その一人で登校する。でその中で通ってた今までの公園が見つかったと、うん、でいつもはそこで背中だけ見て終わってたんやけども、公園の入り口から入ってその女性見ようと思って、ほんで案の定背中見えたんですよ。いつも通りその女性がいたと思って、いたと思ってちょっと見てみようと思ってその人の前にいたらゾッとしたんですけど、その女の人、その目がもう完全にくり抜かれた大きい人形やったんですよ。
え、
大きい人形がずっと目ん玉くり抜かれた大きい女の人の人形がずっと一人でブランコがキーキーとこいでたらしい。
なんなんすかそれ。
いや分かんないです。だから夕方にはいないですよ。でも朝夕方にはもうその人形ないんですよ。
ずっと置きっぱなしになってたとかじゃない
んだ、はい、朝だけその目ん玉くり抜けた大きい人形がずっとブランコがこうやってこいでるんですよ。
それじゃ誰かが毎朝、
はいはい、
そこに乗せてたってこと、
いや分からない、
回収してって
それは全く分からないです。そのなんでそういう風になってるのか分からないですけど、毎朝同じ時間になったらその人形がそこに座ってて、ほんめっちゃ不気味な、もう名画だからくり抜かれてるからそこで真っ黒になってるんですよ。でその人形がずっとこうやって、普通の女の人の召し物したロングスカートの人形がずっとこうやってバーって揺れてるんですよ。
すごくポジティブに捉えるとね、
はい、
まあ子どもたちが学校に行く時間帯だから不審者が来てもね、なんか人がいるんだよっていう、ある意味そのね田園地帯にあるこうねかかしとかじゃないけど、なんかそういうところでなんか
そうですね
っていうところで、なんかそのね近所のおじさんとかがブランコにそうやってこう人形を置いてたっていう、その時間帯だけっていうね。でも取れますけど、ただ不気味ですよね。
そうなんですよ。でもう一個だから、その不気味なところで言うと、なんで揺れてんのかってところですね。
あ、そうか、
はい、
夜の公園なんかに行ってね、
はいはい、
ブランコが謎にこう揺れてるっていう動画とか結構見ますけど、
はいはい、その人形がここ揺れてる状態なんで、それがなんでなのかなっていうところはやっぱ気になるところですよね。
すっごい後味悪い話をぶち込んでくれましたね。
いやこれはでもほんま不思議ですよ。よく意味わからんなと思って、
はい、いやーちょっとすごいありますね、話ね。ありがとうございます。いや
こちらこそありがとうござい
ます。島田秀平とカルタさん、はい、そろそろお別れのお時間でございます。
はい、
3回にわたってね、
いやありがとうございます。ゲストに来ていただいて、ほんまにすごく楽しい時間を過ごしてもらって、怪奇現象もね、あの収録中に味わわせてもらって、
前回の収録の時にね、時計の秒針がぐるぐる回る、あ、秒針だけじゃなかったんだもんね。
秒針だけじゃない、
調針も回った
りとか、調針が1回ぐるって回った後に秒針が6と7でこう、
これ電波時計じゃないですから。
そうっすね、
こんなことありえないんです。
動画も後で渡すんで、はい、ぜひ見てほしいなっていうところですけど、ただちょっと1個だけ、まあ、その島田さんにではないんですけど、
はい、
1個だけそのちょっとやっぱ階段つながりでちょっと1個だけクレームあって、
クレーム、
はい、
はい、
これやっぱそのやっぱオカルトつながりですけど、都市ボーイズってわかります？
あ、わかります。あの仲いいですよ。
あ、仲いいですか、はい、僕も一緒にイベントとかやってたんですけど、早瀬っているじゃないですか、
あの呪物もね、はい、詰めてすごいですよね。
でよくその呪物集めてる早瀬がその1回ね、その共演した時にこれを見たら絶対に呪われるっていう呪物とかたまに見せた時とか出くわしてないですか？
あ、だって1回さ3人で番組出たよね。
そう、あん時にあのあいつ絶対にこれは見たらあかん呪物っていうのをそのカメラにだけ見せるみたいなことやったんかな。でその時俺らはその要は島さん僕も見たらダメなんで顔伏せてくださいみたいなのが多分あったんですよ、
ええ、
で顔伏せてパッて顔上げて、もう大丈夫ですよ、しまったんでって言ったら、その呪物あいつ クリアケースに入れててめちゃめちゃ見えたっていうもうちょっと管理そう見たらやばいやつは
スケルトンにすんだと、
スケルトンにすんだ
と、ちゃんとつけないようにしなさいよ
っていう、そうそうそう、それはちょっとほんまに言っときたいなと思って。
だってさ、はい、この前もイベントで、はい、大人気だからさ、はい、お客さんも配信もすごいんだけど、はい、そこで僕も出させてもらって、あと国沢一生さん、
はい、はいはいはい、国沢さん
で都市ボーイズで4人で出たんですよ、はいはい、で時にまだねちょっとよくわからないけども、もう最新のね、あの入手ほやほやのね今日事物あるんで、はい、来ましたよっつって、だからもうガンガンガンガン出すわけ普通に、これ大丈夫お払いすんねんの、いや分かんないですよっつってこう出すわけで、人形2つあってこれやばいんすよねっつって、でまずその1個急にポンと出されて、なんかそれがなんかすごいね抱き心地がよくって、なんか分かんないけどずっとこう左側の方にもずっとなんか謎にずっとこう抱っこしてたのね、
はい、
でもう一個あった人形は国沢くんがパーンと渡されて、はいはい、国沢くん謎になんかもう抱っこっていうかそのお腹のあたりにこう持ってたのずっと、下ろすわけもいかないし、
はいはいはいはい、
なんかガンガン話してるからさ10分20分、
はいはい、
そのなんか邪魔になっちゃうからなんかとりあえず持ち続けてたのね、
はい、
それ翌日、
はい、
左側で抱っこしてたんだけど左の首寝違えて、はい、左の肩上がんなくなって、
は
い、左の腰ぎっくり腰でってなって、
はい、
ですぐ林さんに電話したの、
はい
はい、昨日の人形やばいぞと、
はい、
左側抱っこしてた方今全滅なんだけど、
はいはい、
あれ国沢くん大丈夫かな、はい、って言ったら国沢さんあの、はい、お腹で抱っこしてましたよね、
はい、
あの1日、もう全部下しちゃって、
うわ
最終的に、はい、血尿
血
便なっちゃって、もう1日動けなかったそうです。
いやちょっともう出禁にしましょうか早瀬ちょっと
ただ2人ともすごいのが、はいはい、どっちもそんだけ辛かったのに1日でカラッて治ったんですよ、1日だけ。
マジっすか。
逆になんかそれも怖いなと思って。
早瀬もだってその尋常じゃない太り方してますしね。
いやでもね、
はい、
ちゃんと供養してるんですよ。
ああ、なるほどね。
だから聞いたらその早瀬さんは大丈夫ですよっていう風に言われてるみたいです、
ね、僕その養成所時代からしちゃったんですけど、バリ太ってますよ当時からはい、
それは単純にほら食生活呪物のせい、
あの太り方そうっすね、明らかにそれ良くないもの貯めて太ってますね。あれは
確かに霊感ある方とか結構ふくよかな方多いっていうね。
そうっすよね、
あるあるありますもんね、
うんう
ん、
ちょっと早瀬にはもうちょっとそういうのやめてくれと、ちょっと来た時に言っといてください。
わかりました、
はい
はい、よし、多分言わないですけどありがとうございます。
なんで言わないですか
言わないでしょ別にそんなのわざわざ。
いや言ったおいつって、だってこのもう言った振りまいてるわけで呪いを。
ただね、
はい、
呪物展、
はい、
知ってます、田中俊之さんと早瀬、はいはい、でアプスー修正さん
で、お、はい、
もう呪物だけを展示したね、
はい、
個展ですよ。
すご、
はい、大阪と東京でやったら、はい、狭い場所だったんですよ、
はい、
延べ1万5000人
やっぱ不景気なるわ日本呪いで呪いで不景気になってまうこれや
ったら求められてるね、はい、求められてるんでね、
まあね、
はい、
やっぱ気になりますからね。
そうそう、
はい、ぜひ早瀬もねちょっと聞いてみたいな話、
ありがとうございました、はい、というわけで、ゲスト狐の大津さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田秀平とガイドさん、次回もよろしくお願いいたします。島田秀平の手相ワンポイントアドバイス、今回ご紹介するのは爪にできる白い点、白点でございます。これ爪もですね手相では大事な要素で、で皆さん爪をねちょっとこうチェックしていただきたいんですが、なんかこう爪の中に白い1ミリぐらいの点、丸い点が見えるという方いますかね。これ白点と言いまして、ラッキーのサインと言われているんですね。これちなみに場所が大事で、親指に白点が入っていると家族や健康運での嬉しい知らせ、人差し指にあると名誉運、まあ、出世するとかね、何か大会でいい成績が得られるみたいなこと、中指は人気、まあ、恋愛ですね、いい人に巡り会えますよという知らせ、薬指はお金、大金が入るかもしれない、臨時収入があるかもしれないという金運上昇の知らせ、小指にあると仕事や勉強運、頭を使うことでいいことがありそうですよというラッキーの予兆と言われています。皆さん白点あると嬉しいというねサインですがあったでしょうか。島田秀平とオカルトさん。